さん、明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。思いやり今日はのキラキラチャーナイトです。毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人協和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う、そんな番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。本年もよろしくお願いいたします。堀さんよろしくお願いいたします。はい、先ほどですね、ミッド FM のパーソナリティの首にしないでくださいねって今お願いをしていたところでございます。今年も元気に放送をお送りできたらいいなというふうに思っております。今日はですね、新年一番にふさわしいゲストの皆さんにお越しいただきました。大府市でひまわりの会という不登校の子を持つ親と教師の会、その世話人をされている皆様にお越しいただきました。今日3人お越しいただきました。まずは自己紹介お願いいたします。
あ、松尾聖吾です。石ヶ瀬小学校で6年生を担任しております。今年で40年で、3月で退職です。
あ、
はい、子供と一緒に卒業できるといいなと思っております。
あ、いいですね。私ね、松尾さんずっとあの車の中でですね、一緒に来て、この方誰かに似てるってずっと思ってて、今明るいところで斜めにこうスタジオの中にいるんですけど、分かりました。ジャムおじさん
来たね
そんな感じです。ではどうぞ。
はい、伊藤由美子です。
はい、伊藤さん。
大府市東浦町で、37年間、中学校の国語の教師をしていました。最後の10年間は、特別支援学級の担任をしておりましたので、本当にゆっくりのんびり子どもたちと一緒に生活するという、楽しい学校生活をして今は退職しております。
あの伊藤さんの地域活動を通じて今回ね、このラジオ放送の出演をつないでくれた人がいてですね、伊藤さんが常にこの活動以外にもボランティア活動をなさっているということはかねがね聞いております。ありがとうございます。ようこそいらっしゃってくださいました。はい、どうぞ。
コーチはるみです。はい、私は1970年から36年間小学校で教員をしておりました。でその間、ひまわりの会を開く中で、もう少し専門的に発達障害や心理学について勉強して、お母さんたちの支えになりたいと考えて、58歳で教員を退職して大学院に進学しました。
すごい。
大学院を修了した後は、あの客員教授として保育士や教員の小学校教員の志望の学生さんへの教壇に立ちました。で今退職後の現在は、ひまわりの会でお母さんたちの お話を深く学ばせていただいております。よろしくお願いします。
すごいですね、58歳から大学院。
はい、
卒業したら還暦。
はい、
すごいですね。はい、頑張られましたね。
はい、
あのこんなあの明るい3人の世話人の皆様にですね、お越しいただきました。あのまた今からちょっとお聞きしたいなというふうに思うわけなんですけど、あのひまわりの会、これは不登校の子どもさんを持つ親御さんと教師の会ということなんですけど、そもそも立ち上げのきっかけ、どんなことだったのかということを教えていただきたいのと、具体的に今どんな活動をなさっているかということを、じゃあジャムおじさんの松尾さんに、はい、お聞きできたらいいかなと思います。お願いいたします。
私どもはあの1990年から、今回30回目になりますが、毎年1回あの子育て講演会っていうのをやっております。で、最初のうちは、まあ、いろいろな教育の問題について、教育者の方や、学者の方に来て講演をしてもらってたんですが、2000年の時に、まあ、あの不登校に関わってる、方の講演をいただいて、その時に参加された方から、できたら毎月こういう風で話ができるような会があるといいかなっていう話を聞きまして、どうしようと思って、まあやってみるかってことで、現在20年間続いております。そんな感じです。
それまでは年に1回の講演会ということだったんですけど、それに加えてその不登校の親御さんとこうあの教師の方たちとこうお世話する、そういう 形に少しこうあのバージョンアップしたというそんなイメージですか。
そんな感じです。
そうなんですよね、はい、具体的に今どんな感じで、
はい、今はあの月に1回、はい、大府市内の公民館を、借りて、そこで、まあ、あの現在進行中の不登校の親の方やら、うん、まあ、ちょっとあの子供は一服したけど、うん、まあ、来て話をしたいなっていう方が集まって見えて、あ、はい、あの第2土曜日にやっております。
第2土曜日に今は
横根公民館でやってます。
横根公民館でやっておられる、はい、ということなんですね。何人ぐらいの方が集まるんですか。
まあ、少ない時もありますが大体、10から20の間ぐらいで、毎回1人2人新しい方見えるっていう感じで、
うん、
はい、
新しい方も増えて、
あ、そういうことです、
あれなんですね、はい、勇気を持ちながらきっとそこに一歩踏み入れられるんですかね。
そうですね、最初は、うん、あのやっぱり、ドキドキしてたり話ができなかったり、
うん、
他の人の話を聞いてるだけで泣けてきたりっていうので、うんうん、だんだんこう自分の話ができるようになって、うん、あの、まあ、気持ちが落ち着いてくるっていうか。
なるほど、
はい、そんな感じです。
ありがとうございます。今までそんなに長くね30年も活動をしていらっしゃるときっと印象的なことだったりとかあると思うんですけども、印象に残っているエピソードを教えていただいてもいいですか。
この会に出るまでに1年2年かかったということもあるわけですが、大抵は お母さんの方が特に孤独になるんですね。自分の子だけがこんな風になってしまってどうしようっていう不安でいっぱい で誰に相談してもいいかわからないと、
うん、
で時にはあのお父さんでさえ、うん、お前がしっかりしてないからだみたいなことを、
あー、辛い、
辛い、それ辛い、そういう風に言われたりして辛い思いして孤独になってるお母さんが、誰に相談していいだろうかというところ で、まあ、ネットワークに私たちのひまわりの会も登録してるもんですから、検索して不登校って検索するとひまわりの会にヒットするもんですから、そこで訪ねていらっしゃるわけですが、で最初はあのもう本当にあの自分の話をするのでも精一杯というふうなんですが、ここへ来るとあ私だけではないんだと、まずそれが思えることと、
うん、
あの大丈夫だよっていうふうに、あなたの気持ち分かるよって言ってくださる先輩たちがあのいらっしゃるもんですから、そこでこの会に来ることができるようになるんだなっていうふうに私たちは見てて思います。まあ、一番共有できる、苦しいことも共有できるし、でしかも光が見えると、あのもう先輩たちはそこから卒業してもう会社に入ったり、
あ
まず高校に行けたり、それから会社に入ったり、
うん、
まあ、自立できるとか、中にはもうそのことを経験したけれども今はもう結婚して家庭を築いてるって方もあったりするのを聞くと、あ我が子もいつかそうなるかもしれないっていうふうに思えることが、まあ、この会に生きている良さなのかなっていうふうに思います。
なるほど、そうか、そこの会に足を踏み入れるまでは自分の子供だけがとか私の子育ての仕方がおかんのじゃないかとか、よく陥りがちなそんな感じのこう不安で、ね、まあ、その近所の人に相談したくたって近所の人の子供さんはこう通学できてたりとかするとやっぱり相談しきれないし、そこに自分と同じように苦しんでおられたりとか一歩先に行ってるお母さんたちに救われたりとか、そんな感じの気持ちなんですね。なんか嬉しいよね、きっと一歩踏み出す、でもその一歩踏み出すまでってどんな風にこう電話がかかってくるんですか。
あの一応私が窓口、
はい、
伊藤が窓口になっているので、
はい、
あのネットワークでひまわりの会っていうのを見て電話番号で、あのひまわりの会の方ですかって言って行っていいでしょうかって、もちろんいいですよ、来てくださいっていう風にして、本当にあの恐る恐るという風にして最初はいらっしゃるんだと思うんですよね。
そうなんですね、きっとだから電話の担当窓口の伊藤さんの声を聞いて、あやっぱり行っても大丈夫そうだなってきっと思って勇気を振り絞って一歩、
電話かけるのってやっぱりすごいハードル高いんだろうと思いますね。
それはあのお母様だけでいらっしゃる方が多いのか、ご夫婦でもいらっしゃる方がおられるのかどうなんですかね。
今の会のいいところはご夫婦でいらっしゃる方が4組ぐらいいらっしゃるんですかね。
あ、
それを見て、あ、お父さんが一緒に来てくれるのいいねっていう方もあったり、そうするとお父さんの方も、うん、あ、この場所に来ていいんだというふうに思うところもあるし、お父さんの気持ちをまた言ってくださるし、あの松尾さんもお父さんとしての立場を代弁してくださる。
ジャムおじさんは特にあれですね、お父さんにもなるんですね。教師にもなりながら、そうなんですね。
会で、まあ、あの来やすいのかなというふうに思いますね。
なるほどなるほど、はい、ではちょっと後半に移る前にですね、この番組のテーマソングをお聴きいただけたらというふうに思います。今日のゲストさんたちにこうぴったりな感じな曲だというふうに私は思っております。藤田恵美さんの思いやりの歌、お聴きください。エミさんの思いやりの歌でした。この歌本当に優しい歌なんです。またね、あのお家に帰ったらまたじっくりちょっと聞いていただきたいんですけど、あの私も次に1回ここのスタジオに来てこの曲毎回聞いて心穏やかになって清らかな心でスタジオ出るんですけど、また1ヶ月こうわしゃわしゃあってまたスタジオに戻ってきて清らかな気持ちになる、そんな曲だというふうに思っております。藤田エミさんの思いやりの歌、お聴きいただきました。さて、さっきのお話の続き、また伊藤さんからお聞きしてもいいですかね。
はい、はい、あの、ひまわりの会のいいところというか、まあ、これで20年やってきてるわけですが、あのそういう経験をしたあの先輩のお母さんやお父さんが来てくださっているもんですから、うん、その話ももちろん聞けるという点もいいわけですが、あの親御さんがその中でいろんな話をしてくださるわけですが、うん、その中の一人で、子どもが不登校になったおかげで親子で向き合う時間を持つことができたというふうに言われた方があるんですね。ああ、それはそういうふうに思えたということはすごく嬉しいなというふうに思います。それからあのお母さんがあのそういう経験を、子どもがこう言ってくれたっていうふうに、あるいは学校行けたとかいうときに、みんなが今の会員みんながあの拍手するわけですが、この、ね、もう一つお母さんがあの子どもが、まあ、あの悩んだ挙句お母さんに手を出したりとかっていう、そういう経験を受けたお母さんが、本当に苦しい時だったけど、その子が卒業するときに、お母さんのおかげだったわって一言言ってくれたのっていう言葉が聞いて、またみんなが涙したりとか喜んだりします。だから子どもの方でも、あの頃の自分のことを話せる子が時々いるんですが、あの不登校したおかげで自分のことを見つめることができたとか、 あの時間があったからこそ自分を取り戻して心の安定を得ることができた。で、両親が自分を信じて見守ってくれたから今の自分があるんだよっていうことを言った方があります。で、そういう言葉も、不登校になったことが、マイナスばっかりじゃなくてプラスになったこともあるんだなっていうことを聞くことができたとも私たちにとってはとても嬉しいことでした。
世話人妙につき、
あ、そうですね、
ね、そんな場面ってなかなかね立ち会わせていただけないけど、そういう言葉を聞くともう活動しててよかったなって ね思う瞬間ですね。はい、何かありますかね。
私たちのひまわりの会に、おいでになっているお母さんたちのお子さんは、その後例えば中学校までずっと行けなかったとか高校で不登校になったという子もいるんですけれども、その後みんな将来専門学校とか大学とかっていうそちらの道が見えてるもんですから、そうするとお母さんも子供を信じてもいいなっていうふうに、待ってみようってそういうふうに思えてくださるんですね。だから今新聞報道によると不登校の人たちというのは30年度ですね16万4千人いるというふうには言われています。でもそうやってこう相談する場所に来られた、たどり着かれたお母さんたちのお子さんはきっとまたどこかで、戻って立ち上がっていって社会的自立につながっていってくれるんじゃないかなっていう気もするんですね。であと引きこもりの人も最近やっとデータが年の上の人が出てきまして15歳から64歳ぐらいの人115万人って、名古屋市の人口の半分ぐらいの人が全国で引きこもりの今対象として上がってきたっていうことも出たりすると、本当にこのそういう風になってしまってからだとなかなか行政の手も入りにくいっていうかね、支援も行きにくいんですが、ぜひ子どもさんが悩んでる不登校のところのうちでどこかにつながられたらいいなっていうふうに思います。続けていいでしょうか。こうあったらいいなっていうふうに思うことっていうのは、まず保護者とか先生方には次のように不登校を捉えていかれるといいと思うのですね。で、文部科学省が平成22年です、今からもう10年も前に生徒指導提要っていう冊子を発行して、その中で不登校の最終目標は社会的自立であるっていうふうにしているんですね。一番目に挙げています。で、それをずっとこの広がってる中で2017年の2月には法律で教育機会確保法っていう法律が施行されているんです。教育機会確保法です。
確保の確保ですね。
確保です。で、そこには2つのキーワードが述べられているんですが、1つには休養、子どもたちの休養の必要性、休んでもいいよっていうことなんですね。そして不登校、お子さんが不登校になった保護者の方は学校に行かせなくちゃとか、うちの子だけがどうしてって思うんですけど、もうそういう法律ができたんですから、電話かけてしばらく学校を休ませますって、学校に対して言いやすくなったと思うんですね。で、先生方もうちのクラスの子が不登校で不登校の子を持ってるとかって言ったそういうプレッシャーではなくって、先生方も児童生徒が休むことを受け入れやすくなるっていう、そういう効果があるっていうふうに NHK の解説アーカイブスというところでも述べてくれているんですね。だからそういうふうに考えられるといいんじゃないかなって、もっとこれが広がってほしいと思うんです。小木直樹さんもテレビで教育機会確保法って書いた紙をちら、見せて、こういうのがあるからお母さん休んでいいんですよって言ってらしたので、ぜひそういうことが広がるといいなって思います。
なるほど。私教育機会確保法というその、法律の名前が全然恥ずかしながら知らなかったんですけど、でも最近のそのテレビの中ではその学校だけが全てじゃないよみたいなメッセージがバンバン伝わってくるので、それはやっぱりその法律のね、新しくできたその法律のおかげなんですね。
そうですね。で、次に国とか地方公共団体へのこういうふうにあったらいいなという要望なんですが、先ほどの教育機会確保法の2つ目のキーワードは、今おっしゃった学校以外の場において行う多様で適切な学習活動の重要性っていうのを言ってるんです。学校だけが学ぶ場所じゃないよって言ってくれてるんですね。 はい、で学校以外の場っていうのは、まあ、例えばフリースクールとか、まあ、個人でやってらっしゃる塾などもあるんですが、一般的にフリースクールっていうふうに行く居場所のことで、そこへの財政的な支援っていうのをお願いしたいと思うんですね、うんうん、で昨年12月に出た新聞報道によりますと、文部科学省は来年度ですから今年度ですがね、フリースクールに通う不登校の児童生徒の交通費や教材費などの一部を補助するという制度の創設を目指して、今年度の予算の概算要求に盛り込んだって新聞に書いてあるんです。でぜひそのフリースクールの授業料高いんですね。だからそういう人は行かせたいけど授業料はどうしても負担が大変ということで、家庭にとって大きな負担になっているので、ぜひ経済的な財政的な支援もお願いしたいっていうふうに思っています。
私なんか勝手にフリースクールは無料だろうっていうふうに思い込んでました。そんなあんまちょろくないですね。
違います違います。もうここで週にいくらで何万円って、月にいくら通うと何万円とかって、もうすごく、まあ、高い仕方がないですね、
うん、
も
うそうです
よね。無料で
やるわけじゃない
し、先生もいりますし、
はい、そういうのは補助が出てるのかななんて、はい、勝手に思ってました。
はい、いい
勉強になりました。
はい、
そうなんですね。ありがとうございます。はいはい、ね、さすがなんか高知さんも大学院まで出て一生懸命こう勉強なさった知識を今全部ね私たちにこう投げかけてくださったなっていうふうに思っております。はい、ジャムおじさんの松尾さん、何か今後こうなったらいいなって思うようなことってありますかね。
高校へ行くと、結構学校のそれぞれの高校の対応で不登校の子が救われたりするんですけど、やっぱ小中っていうのはやっぱり地元の小学校や中学校へ行かなきゃいけないっていうか、そんな感じで、なかなか一人一人の子供に合った教育がやっぱりやりにくい部分があると思うんですよね。そういうのをなんとかしてあげるために、やっぱり夜間中学とか、なんかいろんな一人一人に合った教育を受ける場があると、これから子どもにとってはこう安心して成長していける、そういう時代なんじゃないかなと思うので、夜間中学みたい、まあ、夜間中学に限らず、まあ、いろんな教育を受ける場が、増えていくと、子どもにとっては、幸せな世の中になってくるのかなと思うので、そういうのが希望です。
先ほどの教育機会確保法の中にも、夜間中学のことについて述べている法令文がありますので、今のお話とちょうど、はい、合わせて。
夜間中学ってある地域ってあるんですか、ないんですかね。まだ日本の中にはどこにもないんですかね。夜間中学あります？あるところもあるんですか。じゃあ我が愛知県にもあるようになると
できるといいなと思
いますね。いいですよね。なんかそれこそ松尾さんはその退職をされた後は何なさるんですか。
何もしません。
なんかそういうなんか子どもたちのなんかやりそうな、そんな雰囲気じゃないですか。
ひまわりの会に専念してくれると。
ひまわりの会はもうやめれないですよね。もうやってほしいっていう方がたくさん見えるので、これはもうやれる限り続けていかなきゃいけないかなと思ってます。
ひまわりの会で松尾さんはどんな感じなんですか。どんな感じなんですか、なんか質問おかしいな。この立ち位置
いや場所取りのおじさんです
。場所取りのおじさん。
お父さんであり男の男性教師であるという、そういう二面でアドバイスっていうかね、
それ
から
今の学校現場を知ってるから、それについてのこういうふうだよって話ができるという、
そうですよね。
この大きな心を持った大きな体の中に、
そうか、ラジオであるから分かんないんだけど本当にジャムおじさんみたいな感じですね。ホーリーさんとどっこいかな。違う。同じみたいな感じの、どっしりした感じですね。でも私すみません、本当にひまわりの会をですね、今日ラジオを通じて初めて存じ上げたんですけど、なんかこんな風に考えてくださっている方たちがいるんだっていうのがなんかむちゃくちゃ嬉しくってですね、ボランティア ティアでそこまでこう考えながら、あの一緒に子どもさんたちと親御さんたちとこう共に歩いている、そして教師の立場も分かりながら歩いている元教師の皆さんたちっていう人たちが、あの我がオーブでこう活動しててくださるっていうのがね、本当になんか心からありがたいなっていうふうに思います。ありがとうございます。はい、あのあっという間にラジオ放送の時間がね、あの終わろうとしております。あの緊張なさってたというふうに、あの初めねおっしゃってましたけど、全然そんな感じじゃなかったですね。緊張しなかったですね。
あ、はい、
いつもの感じ。はい、ありがとうございます。本当にあの新年早々ね、いいお話を聞かせていただいてありがとうございます。今日は不登校の子を持つ親と教師の会、ひまわりの会の世話人様、松尾聖吾様、そして、高知晴美様、伊藤由美子様、3人の方に優しい言葉メッセージをたくさんいただきました。ありがとうございます。最後にですね、リクエスト曲、宮沢賢治さんの歌曲集で、歌に曲に集で言えるかしらと思ったらやっぱり噛みました、歌曲集ですね。星巡りの歌お聴きください。次回は2月10日にお会いいたしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。どうもありがとうございます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
赤い目玉のサソリ、広げたわしの翼、青い目玉の子犬、光の蛇のトグロ、鳥を追う高く歌い、梅雨と霜と落とす、アンドロメダの雲は魚の口の形、オーグマの足を北に5つ伸ばしたところ、コグマの額の上は空の巡りの目当て。